健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さて今日は久しぶりに、
久しぶりですね、
メンバーの皆さんにもお越しいただいております。じゃあ改めて、
そう、ね、寂しかったもんね
改めて、はい、自己紹介お願いします。はい、はい、
隊長の佐藤慶三です。今日は楽しく頑張ろうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、副隊長の中村です。皆さんの生存確認が
本当ですね。
隊員の稲田です。久しぶりに会えて嬉しいです。よろしくお願いします。は
い、事務局長の吉本です。運動してますか？秋ですよ、頑張りましょう。
はい、事務局の小野茂美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、まあ久しぶりにちょっと、
そうですね、
はい、やりますか。
はい、
じゃあ先生から。
じゃあいいですか。 1,2 の3ドンケン。
はい、はい、
1,2 の3
ドンケン。はい、始まりました。本当に久しぶりです。しましたね。いやいやいや、もうね、何ヶ月も、あ、ちょっとね、何ヶ月か前、
1回だけちょっとね
、皆さんに入っていただいたんですけど、ね、そうなんですよね。
まあ、あれから BA.5 が流行っちゃってね、もう大変でしたもんね。
そうですね。じゃあまず最近のこのコロナの状況からお話ししていただきましょう。
はい、まず皆さんご存知のように、まあ、7月の中旬から BA.5 というオミクロン株が流行って、まあ、延岡市内では最大478名出ましたもんね、1日でね。はい。で、まあ、それまで BA.1 の時っていうのが大体70人ぐらいだったんですよ。で、BA.2 が流行った時が99人ぐらいで、みんな大ごとしたんですよね。で、478人出た時には、こら、雨だと。もうどうなるんやろうって言ってたんですけど、なんとか収まりましたね。はい。今、だいぶ減って、だいぶ減ったんですけど、でも、まだ70人とか60人とか50人なんですね、今週もね。ということは、決して少ないわけではなくて、まだまあ、パラパラ出てると。まあ、対応はなんとかできるようになってるから、皆さん慣れてるんですけど、
はい、
まあ、気をつけとかないと、まあ、これから先どうなるかっていうのが大事になってくると思いますね。で、今日はそういう話をいっぱいしたいなと思ってるんですけどね。これから先のこと。で、どうなるだろうかということなんですけど、ちょっと昨日僕いろいろシミュレーションしました。で、まあ、シミュレーションしてみて、おそらくですね、今実効再生産数自体がかなり減ってきて、一つは BA.5 にかかった人がものすごくいっぱいいると、
はい、
ワクチンを打った人も結構増えてきたと、うん、いうことで、まあ、全人口のうちのですね、大体6割から7割ぐらいの人は、まあ、オミクロンに対する抗体価がある程度高い状態にあると思います。ということは、まあ、簡単に言えば1人が2人に打つところが、その打つ予定だったもう1人が抗体を持っているので移りませんので、まあ、大体、1人が1人以下にしか移さないという現状が今起こっていると。ということで、延岡市の実効再生産数が今 0.9 なんですよ。ということは、これから間違いなく減ります。はい。で、10月11月、今年運が良くてですね、
はい、
連休ないんですよ。週の真ん中に休みがポコポコです。で、12月も連休がないんですよ。ということは、おそらく今からものすごく増えるということはおそらくないです。で、いつ頃まで多分安定するかというと、おそらく11月の後半から12月の上旬ぐらいまではかなり少ない時期が続くんじゃないかなと思っています。はい。まあ、そういうことで予定を立てていただければというふうに思ってますね。で、その次どうなるかというとですね、まあ、インフルエンザが多分、はい、12月の中旬から後半に流行って、で、12月の後半から1月の初めに、第8波がやってくるんじゃないかというふうに考えています。はい。でもこれはもう大体予測が立ってて、なんでかというと、すでに今イギリス、ドイツ、フランスが増え始めました。で、向こう冬なんですよね。で、冬になって BA.5 と BA.4 が、また急増し始めてきてますので、おそらく日本がその1ヶ月半遅れて冬がやってきますから、12月の後半から、新型また増えてくると、コロナが増えてくると。で、その時に 運が悪いとインフルエンザも一緒に増えてしまうと。はい、
ね、
ツインデミックって
、ね、ツインデミックって、ね、まあ、今日のテーマでも、ね、ーマありますけれども、
はい、
ま
あ、インフルエンザとコロナはどう立ち打ちするかというのを考えておかないといけないって話になるんですね。
そうですよね、はい、皆さんはいかがでしたかこの数ヶ月。
何もしてないというかですね、まあ、本当にずっと身ごもってたというか、
ね、
はい、まあ、出れずにいましたけど、まあ、うちは介護業界なんで、
そうですよね、
はい、
厳しい状況です、
まあ、食事一つするにも気遣わんといけんからですね、その大変だったんですよね。まあこれから先数が減ってくるとやっぱ感染機会が減ってくるので、まあ今だいぶあのね、あの制限が取れてきたっていう状態なんでね、まあでも制限取れたといってもやはり人数はまだ結構いますので、注意しながら行動していただければいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、まあ、インフルエンザも本当に気になるところです、まあ、これからワクチンを打つ、打たないというところも ね、まあ、あの、うんうん、コロナのワクチンもそうですけども、うんうん、インフルエンザのワクチンをやっぱ打つ時期になってきてますので、うんうんうん、そのあたりの話とかも、ね、聞いていきたいですよね。
そうですね、うんうんうん、
中村さんどうですか最近は。
最近ですか、
健康ですか。
やっぱピリピリですよね。職場で結構出ましたんで、うん、なんかあのバタバタでしたね結構、うん。
やっぱ身近な方がやっぱりかかったっていう感じですよね。
だから減ってるって言われるけど、なんか減ってる感がなかったですね。
ですね。まあ、
しんどかったです。
実質的には8人に1人がかかってるぐらいの状況がありましたからね。1ヶ月に、この1ヶ月半ぐらい。
減ってるのかなって感じです。職場の方では。
まあ、そのあたりのね、やっぱ不安がある方も多いでしょうし、まあ、あとはあの、まあ、後遺症のお話とかもちょっと、あの、いろいろね、これまでもしてきていただいてるんですけど、ね、うん、まあ、今日もまたその後遺症のお話も合わせて聞いていきたいと思いますね。はい、よろしくお願いします。
涙こぼれた後や寂しさも落ちてた何を見てたの繰り返した後悔暗闇をさまよう僕の足元を照らすあなたの心あの日の涙もいつか笑えるぞその輝きを信じる
今日のテーマ にありますけれども、インフルエンザのお話ですよね。はい、
ですね、実は私、インフルエンザの専門なんですよ。
あ、そうでしたね。そうでしたね。
もともとはインフルエンザの研究してたんでですね。
はい。はいはいはい、まあ、今年の傾向じゃないですけど、まあ、どうなるかっていうところ、うん、今までは、ね、あまり、まあ、どちらかというともうコロナに重き
ですね、
置かれてたので。
まあ、皆さんご存知のように、この2年間、ほとんどインフルエンザ出てません。うん。じゃあ、なんで今年インフルエンザが流行るかもしれんって話になってるかってことなんですけども、はい、まず一番目は、去年、一昨年と比べてみて、自然抗体って言うんですけどね、インフルエンザは流行ると抗体がみんな上がるんですよ。で、流行らないと、それぞれが持ってる抗体が、日本人全員の抗体がだんだんだんだん下がってきて、実は今年かなり自然抗体って言うんですけどね、このインフルエンザに対する抗体がみんな下がってしまっていると。これが一つの理由。で、もう一つは、日本よりも半年早く冬がやってくる南半球、オーストラリアで、まあ、ほとんど同じ条件なんですけど、インフルエンザが大流行したんです、今年ね。で、向こうの冬で、冬の時期にインフルエンザが増えて、で、その時期にコロナも一緒に増えちゃったので、一時期オーストラリアで亡くなる方が急増した時期があるんですね。だからおそらくそれと同じことが日本に起こる可能性が高いということで、まあ、今年はインフルエンザとコロナが、まあ、パンデミックがダブルで来ると。まあ、ツインデミックって言ってる人もいるんですかね。そういうことが起こる可能性があると。まあ、それを、考えながら対策を作っていかないといけない。いうふうなことは今言われてるんですね。
時期的に言うと、
はい、
何月ぐらい？
まずインフルエンザの流行が、オーストラリアが実は今年2ヶ月早かったんですね。だからもう冬になる直前ぐらいからもう増えたんですよ。まあ、それはまあマスクをつけなくなったとか、いろんな開放政策とかも関係してるんですけども、日本も大体1月の初めぐらいから流行る場合が多いんですけども、1ヶ月ぐらい早くなるんじゃないかと。12月の初めもしくは11月の後半ぐらいから増え始めて、12月の中旬以降にピークがやってきて、で、1月のまあ終わりぐらいまでインフルエンザがずっと出てるというような状況がおそらく、で、そのまあ12月の後半部分からはコロナの、患者さんも増えてくるということで、
はい、
インフルエンザとコロナとどっちも流行る状態と、状況が今年の冬はやってくるんじゃないかなというふうに想像されてますね。
その型っていうんですかね、それも大体予測がついてるんですか。
そうですね。インフルエンザっていうのは大体 A 香港、A ソ連、あと B っていうのがあって、まあ本当は C って言いますけど、C は流行しないので、まあこの大きく分けて A 香港、A ソ連、B 型っていうやつなんですね。で、今年はどれが流行ってるかっていうのがもう調べがついてまして、
はい、
大体ですね、ちょうど南半球の夏の、冬の時期、それから、赤道地帯、この辺のところを調べて何が流行ってるかっていうのを調べると、それが日本にやってくるっていうのがわかるんですが、今ほとんど A 香港なんです。
A 香港。
はい。香港っていうのが、まあ、香港風邪っていうので一時期話題になったやつで、2009年に流行ったのは A ソ連タイプなんですね。だから A ソ連と A 香港で実は A 香港の方が症状が強いんですよ。で、超過死亡って言ってですね、そのインフルエンザにかかった後に、もともとある基礎疾患が悪くなって亡くなる患者さんの数も A 香港の方が多いんですよ。でさらに、まあ、ワクチンによる感染予防ですね。重症化抑制はかなり効くんですけど、感染予防は A 香港はちょっと弱いって言われてるんですね。ということから、まあ、今年は A 香港がかなり増えるんじゃないかなっていうふうに予想されてますね。はい。
なんか今年の冬はちょっと寒いっていうね、は
い、
予測がありますよね。は
い
は
い、気温がですね、はい、平均気温で5度ぐらい違うとですね、感染者数がものすごく変わるという報告があって、まあ、インフルエンザは今年多分かなり増えると思います。平均気温が下がるとですね、はい、湿度が下がるんですよ。そうするとウイルスの粒子が小さくなってふわふわ浮きやすくなるし、体の免疫も落ちてしまいますので、まあ、その2つの条件から必ず寒い冬にはインフルエンザ増えるというふうに言われてます。今年はだからいろんな条件が重なっちゃってですね、抗体価が下がって、で気温も低い、はい、でなおかつマスクも少し外した方がいいんじゃないっていう話になってきてるので、おそらく今年は流行するだろうと思います。はい。
ダブルできたらね、ちょっと怖いですよね。はい。なんか 質問ありますか？インフルエンザ。
さっきの、インフルエンザと、まあ、コロナにかかったと、熱とか出たときに、うん、どっちにかかったかわからないときに、そのなんていうの、抗体、抗原検査？
はいはいはい。はい、ですね。
押して、どっちか、うん。
臨床症状的には、実は A 香港とインフルエンザ、インフルエンザの A 香港とコロナって相当似てるんですよ。うん、まあ進んでくると違ってくるんですけどね。味覚障害だったら嗅覚障害だったら最初の症状が喉が痛いとか頭痛があるとか筋肉痛があるとか関節痛があるっていうのがインターフェロンという物質が出て反応する症状なので症状からは区別がつかない可能性があります。
そうですよね。
そうするとどうするかというと今はですねインフルエンザも抗原検査キットで調べられますしそれからコロナも抗原検査キットで調べられますよね。中にはその抗原検査キットの中に真ん中にポトって落とすと両側にこう分かれてインフルエンザと、コロナと一緒に分かるようなキットとかですねそういうのもありますので抗原検査キットを使えばインフルエンザかコロナかどっちかっていうのがはっきり判定できます。
うーんそれはあれですか、市販のものがあるんですか。
はいはい、市販というかもう、インフルエンザの抗原検査キットはいや、病院以外では使えません。売ってないんですよ。
そうですよね。
はい、だから基本的にそれを調べるとするともうあの病院でするしかないと。うーんただしコロナでなければインフルエンザって考え方もあるので
うん、
市販の結果抗原検査キットですね。あの、研究用じゃないやつですね。それを使って陰性であれば、じゃあ私はインフルエンザかもしれないっていうことができるんですね。ただ、薬を使うためにはやっぱり病院受診しないといけないので、
そうです
よね。うん、まあ、インフルエンザも、まあ、今いろんな薬が出てきてますし、はい、それからコロナの薬も後からまた話がありますけど、いい薬がいろいろ出てくる可能性があるので、やっぱり診断をつけるっていうことはおそらく重要になってくると思いますね。その時に、その抗原検査キットっていうのが非常に役立つと思います。
はい、
うん、だから、うん、ね。
もう一個いいですか？
はい。
あの、例えばどっかに旅行に行きました。
はい。
そしたら空港とかで抗原検査って今やってるじゃないですか。うんうん、あれって症状がないときにしてもあまり意味はないんですか？
あ、旅行に行って抗原検査キットする。うん、で、その時に症状がないのに抗原検査して陽性っていう場合には、うんまあ、コロナかどうかっていうのはなかなか難しいところですね。
うん
まあ、ただし昔と違って今ワクチン打ってる人がいっぱいありますよね。で何が起こってるかというと、うん、症状が出ないけどコロナの人っていうのが増えてきてるんですよ。
う
んうん、だから、まあ、症状が全くなくてもコロナじゃないっていうとか少なくとも抗原検査キットで陰性であれば、うん、ウイルスの量は自分の中には少ないと
あ
ということはいるし自分も発症する可能性が少ないし他の人にうつす可能性も少ないので、うん、どっか行って帰ってきて抗原検査キットっていうのが意味がないわけじゃないです。ただ診断っていうことを考えた時に、まあ、それで陽性だった時にどうするかそのままで終わるのか PCR までするかっていう話になると思うんですけどね。ただもう最近は症状がない抗原陽性で実際かかってる人はいっぱいいるので、もうだから昔と比べて、もうあとワクチンがこれだけ進んでくれば、逆に意味があるんじゃないかなと思いますよね。
なんかインフルエンザでこう、なんか、うん、症状がないとかあるんですかね。
インフルエンザも、全体のうちの 20% ぐらいは無症状。はい、はい。特に子供さんなんかは、はい、症状がない人もいます。はい。
同じ。
そうです。こういうウイルス感染症っていうのは、ね、その人の免疫によって症状が軽い人とか強い人がいて、うん、もうほとんど通常と変わらないぐらい症状がない人がある程度いると。はい、無症候性感染っていうんですかね。そういうのが、まあ、今コロナもインフルエンザもある程度いると。はい、ということで、まあ、逆にかかってるけど、ウイルスだけばらまいてる人って、スプレッダーっていうんですかね。そういう人がある程度存在すると。いうことになりますね。
なるほど、わかりました。まあ、ちょっとね、見分け方本当に難しいかなって思いますけど、
症状では難しい。
そうですよね。
だから疑ったら、まあ、病院に電話して相談してみて、検査するかどうかっていうのを確認されるといいと思いますね。まあ、あとはもう一つ、例えば家族でインフルエンザって診断がついていれば、もう大体インフルエンザの家にはインフルエンザが入ってるというのも、まあ、みなし陽性っていうのは前ありましたよね、コロナですね。あれと同じようにインフルエンザも、まあ、みなし陽性っていう考え方はないんですけど、まあ、移り方は一緒です。ただ、一番違うところは、コロナとインフルエンザだったらどっちが移りやすいかって言ったら、コロナの方が圧倒的に移りやすいです。はい。 感染性としてはコロナの方が今の BA5 だったら10倍から20倍ぐらいインフルエンザよりも感染しやすいです、だからマスクつけてもコロナにはかかるけど、マスクちゃんとつけてればインフルエンザがこれだけかからなかったっていうことなんですよね。
なるほど。
大きさの問題とかも、
ですね、例えば何個入って発症するかっていうのが、インフルエンザの場合例えば1000個入ると、まあ大体発症しやすいんですけど、コロナの場合はもう今10個とか、それぐらいでも発症するんですよね。だから少ない量でもものすごく増殖しやすいということから考えると、やっぱ発症のコロナの方が発症しやすい、
やっぱそういった特性っていうんですかね、その、知ることも一つの、目安にはなりますよね、はい、じゃあこの後もちょっとまたインフルエンザのワクチンなどのお話を聞いていきたいと思います。今回はですね、インフルエンザとコロナについて、お話をいろいろと皆さんとしているところなんですが、ここからは、インフルエンザのワクチン、打つ時期っていうお話もね、さっきありましたが、 そのあたりもね、聞いていこうか
な。ちょっと質問なんですが、以前はコロナウイルスがこうはびこってると、インフルエンザウイルスはあまり入らないっていうふうに言われてて、今先ほどの先生の説明で、集団免疫がこう低下してるってなことで、インフルエンザも流行るのかなと思うんですけど、コロナとそのインフルエンザのワクチン接種の感覚とか、その一緒に打っていいのかとか、ちょっとその辺は先生どうなんでしょうかね。
まず政府が今言ってるのは、もう同時接種可能って言ってます。これはもうなんでかというとですね、多分今年はかなりどちらも流行る可能性があるので、もう、12月ぐらいになってどっちか打とうかって言って時間を待ってるうちに感染してしまう可能性があるので、もう同時に打って大丈夫だと。これなんでかというと、世界中で、去年一昨年インフルエンザは同時接種してるんですよ。 コロナワクチンとですね、インフルエンザワクチン。で、それでほとんど大きなトラブルが起こってないので、まあ、日本国内では去年までは2週間空けろってことだったんですけど、今年からは同時に打っていいという話になりました。うん、ただ、同時に打っていいんだけど、同時に打つのを推奨してるわけではなくて、どっちのワクチンが悪さしてるか、もし副反応が出た時分かんなくなっちゃったりとか、どちらもインターフェロンという、サイトカインを誘導するので、症状が非常に強く出たりする可能性があるので、まあ、余裕があるうちは、インフルエンザを打って、コロナを打つとかですね、その順番を考えて打っていくっていうのがいいと思います。
同時にっていうとね、なんか、もう、
両手に、
一緒に片方にこっち打って、
もう、
こ
っ
ちっていう打ち方、もしくは前に打って後ろに打つとかですね。
インフルエンザ打つ。そう、一日にですか？
そうです。
それもできるってことですか？
できます。
可能ってことですか？
はい、可能です。だいたい元々海外はですね、例えばワクチン1日に4本打つとか5本打つというのは当たり前だったんですけど、日本は副反応がどれかわかんなくなるからということで分けて、このプログラムを組んでいくっていう、そういう考え方があったんですね。ただもう、これだけ一気に増え始めると、多分みんながわーって、うちに来るようなことが起こり得るので、もうその時に2回に分けてたら多分ね、間に合わなくなっちゃうんですよ。だからもう1回でもいいっていう話が今出てきてるとかですね。じゃあ、どっちをどの辺ぐらいで打とうかっていうのを考えるときに、いつ頃何が流行るかっていうのを頭に入れてタイミングを考えると。その時覚えとってほしいのが、インフルエンザが増える可能性は12月の中旬以降。まあ、覚えやすいので、クリスマスぐらいだと。
クリスマスぐらい、
はい、クリスマス前後ぐらい。うん、で、その後、コロナが増えてくるのが成人式ぐらいがピークになる可能性があると。そうすると、どちらのワクチンも、ワクチンを打ってから1ヶ月ぐらいでピークを食うんですよ。抗体価が非常に高くなります。そしたら、クリスマスの1ヶ月前ぐらいにインフルエンザ打って、成人式の1ヶ月ぐらい前に、コロナが打てるというぐらいのプログラム。まあ、それは、前後2週間ぐらいあってもいいので、まあ、だいたい11月の中旬から後半ぐらいに、最初にインフルエンザ打って、12月の前半から後半にコロナを打つというようなプログラムを組むのが、一番いいんじゃないかなと思いますね。はい。
これ副反応とかはどうなんですかね、インフルエンザに関して、
う
ん、
まあ、まずインフルエンザのワクチンの副反応というのはコロナのワクチンの副反応の大体3分の1から4分の1です、はい、でコロナのワクチンほど強くはないし、まあ、不活化の、HA のスプリットワクチンというタンパク質を入れるワクチンなので、もうこれも今まで使っている状況なのでそんなに心配ありません。ただ一部の人たちがそのタンパクに対して非常に過剰に反応する人たちがいます。例えばリウマチの人とか全身性リテマトーゼスとか抗原病の人っていうのは強く反応することがありますので、そういう人の場合にはちょっと薬を少し前もって飲むとかですね、間隔を空けるとかいう形を使った方がいいと思いますので、主治医の先生と相談して打つかどうかを決めるというのがいいと思いますね。
ただ毎年なんかインフルエンザを打つときにね、量がない、なんかワクチンが少ないので後回しとか言われることはあるんですけど、
はいはい、今年はですね、今までで一番インフルエンザワクチンの量が多いんですよ、うん、はい、去年が6000万本、その前が5000万本、その前が4000万本ってぐらいだったんです。もうだんだん増えて、今年は流行するかもしれんっていうのが分かってたので、相当増産して今年は7000万から7500万人分ありますということは、大体必要な人にほとんど行き渡ります、うん。だから皆さん心配せずに、もうワクチンは打てるものだと。あとはどのタイミングで打てるかっていうのを考えていただければと思います。
そうですね。
はい、で、コロナと同じように、今実は政府が言ってるのは、最初にできるだけ高齢者施設の方とか、基礎疾患がある人にできるだけ先に打っていただいて、それから一般の方にワクチンという形で全員にできるだけ回るような形で、打ちましょうかっていう話に今なっているところですね。はい、まあ、亡くなることはおそらくないと思いますので、はい、自分のタイミングを考えながら、例えば受験生で3月に入試があるとかですね、ただ3月まで抗体を持たせないといけないので、そういう方はちょっと少し遅めに打つとかですね、試験がね1月とか2月だとか言ったら1月2月に持ってくるようにっていうので、インフルエンザは考えた方がいいと思うんですけどね、まあ、コロナよりもインフルエンザのワクチンの方が少し長く持続期間があるんですよ。だいたい4ヶ月から長ければ5ヶ月きます、はい、ただ B 型に関しては ちょっと早めに抗体価が落ちるので、うん、毎年2月の後半から3月になると B 型が流行るのは抗体価が下がってきて、
そういうことなんですね、
はいはい、B 型の方が大体もともと抗体価が上がりにくいんですね、だからどうしても早めに抗体が下がって感染が起こってくるので、はい、まあどのタイミングで打つかっていうのはそういうまず、ピークがいつかっていうことと、それから自分の生活習慣で試験があったりとか、例えば旅行があったりとか、なんかそういう大事なイベントがあるときを、自分の抗体を上げておきたいというタイミングに合わせると、はい、一応典型的にはコロナとインフルエンザのピークを考える、その次は、例えばね、新婚旅行でどうしてもあそこ行かなというか、結婚式があるとか言ったら、そのタイミングに合わせて、今度はコロナを先に打って、後から新、インフルエンザでも構わないと思いますね。はい。ぜひ、計画を立てていただいて、いつ頃これ打って、いつ頃これ打つと。はい。まあ、あと、コロナの4回目のワクチン、それから5回目のワクチンというのも、まあ、おそらく、5ヶ月で政府は言ってるんですけど、もうちょっと短いスパンで打てるように多分なると思いますので、まあ、その辺のところもちょっと注意深く観察していただければなというふうに思ってます。はい。
ありがとうございます。皆さん大丈夫ですか？何か。
はい。
はい、
ワクチンって結局うつらないというよりも重症化予防ですよね。はい、やっぱうつりにくいことはうつりにくくなる。
そうですね。まずインフルエンザワクチンの有効性どれぐらいかというとですね、大体いつもコロナのワクチン最初できた時に 90% とか言いますよね。あんなのはインフルエンザではあんまりなくてですね、大体 50% から 60%。かなり効いたとして 70% ぐらいの感染予防効果です。ただ、重症化予防効果っていうのは大体 80% から 90% あります。はい。だから感染予防というよりも、やはり体の中に入ってからの重症化を予防するという意味で、インフルエンザのワクチンは非常に効きます。はい。だから簡単に言えば、かかっても軽くて済むというためにインフルエンザワクチンを打つと。はい。もう全然、重症化のパターンが違いますので、
ね。はい。
基本的なやっぱり感染予防が、まあ、マスクとか、
手洗い。そうですね。はい。
やっぱ結局は大事ってことになるんですよね。そ
うです。はい。インフルエンザの感染経路っていうのが、一つは飛沫感染。これが飛沫感染が大体7割ぐらい。それから接触感染。まあ手とかにくっついて感染する分が3割ぐらいって言われてますので、コロナの場合はもう9割5分ぐらいが飛沫感染ですので、インフルエンザはだから手洗いとマスクっていう、どちらも非常に大事っていうふうに考えていただいていいと思いますね。
はい。
You're losing all your heart and love. Ain't it funny?
さあ、それでは、何か先生にお尋ねことありますか？
はい、ちょっといいですか？
はい。
私、デイサービスやってるんですけども、利用者さんの中には、やっぱこう、治療薬というところが一番やっぱ気になってて、まあ、軽症でもこう効くようなものが、まあ、出そうだっていう話は出てるんですけど、これが出ればもう大丈夫なんじゃないかなっていうのは、そういう印象があるんですけれども、これはどういったもので、いつ頃に出そうな。
そうですね。今、経口薬で実際使われているのが、ダゲブリオってやつのと、パキロビットってやつですね。この二つなんですけど、この二つの薬の対象は、中等症以上で基礎疾患があって、っていう対象なんですよね。はい、ということは逆に言えば、普通の人は飲めないということなんですよね。で、普通の人が飲めるような薬として、今注目を浴びているのが、ゾコーバっていう、これ日本のですね、塩野義製薬が作ってるお薬で、7月に、採用申請を出したんですけど、採用されませんでした。まあ、なんで採用されんかったかというとですね、これウイルス差をむちゃくちゃ減らすんですよ。で、ただ、臨床症状に対して有効性が認められなかったっていうことなんですけども、まあ、なんでかというと、臨床症状が、それまでデルタ株の時の臨床症状を含めた非常に多くの臨床症状で検討した時に有意差が出なかったんですね。で、今、流行ってるのはオミクロン株ですから、はい、オミクロン株に対して効くかどうかっていうのの臨床試験をもう一回、しっかり調べ直してみたら、5つの症状、オミクロン株ね、熱とかですね、喉の痛みとか、そういうオミクロン株に特有の症状に対しての効果を見たら、明らかな有効性が今回認められたということで、それが9月の後半に発表されました。で、それを受けて、今、再申請して、おそらく今度は通るんじゃないかなというふうに言われています。で、それが通ると何が大きいかというとですね、はい、まあ、さっき言ったように、軽症の人から使えると。ということは、最初はやっぱり重症化しやすい人とかそういう人を中心になると思うんですけど、ある程度出回ってきたらですね、みんなインフルエンザの時に使うタミフルとかですね、はい、ああいう薬と同じようにかかったら飲んで、まあ、早めに治療するということができるようになってくる。そうすると、その薬自体が治療効果っていうだけではなく、ウイルス量を相当下げてくれるんですよ。ただ何がいいかっていうとですね、社会的ウイルス量、家族内ウイルス量、全部減っちゃうんです。施設内ウイルス量。そしたら、治療っていうだけじゃなくて、感染が広がりにくくなる。ただ、これが出てくれば、まあ、ワクチンも非常に大事ですけど、治療することによって、患者が良くなるだけではなくて、ウイルス量が減ることによって、広がりにくくなると。で、将来的には予防投薬だとか、そういう使い方も出てくるとですね、はい、まあ、これが出てきたら夢のような話で、まあ、世界的に、この薬しかないんですよ。こういうふうな、軽症から中等症の1ぐらいに使える薬。これが出たら、世界中がこの薬を使って、世界中で多分かなりコントロールが良くなると。いうことが。だから、これが承認されるかどうかっていうのが非常に大きいんですね。
なるほど。やっぱすごい、あれものなんですね。
すごいです。すごいです。
救世主のような。
はい。だから今、日本だけじゃなくて、実は中国や韓国のそういう、まあ、アジアだけではなくて、今、アメリカの薬事審議にもかかってますし、ヨーロッパの薬事審議、英国の薬事審議にもかかってますから、まあ、前後するかもしれませんけど、日本だけじゃなくて、世界中で採用されて、世界中でこの薬を使うようになる。で、もうすでに世界中がこの薬を作りたいということで、もうその、この薬を作る、提携企業っていうのをいっぱいもう、手を挙げてるところがあるんですね。だから塩野義さんとどこが組んでとかですね。それから、いつも治療薬で問題になるのは、先進諸国しか薬が回らなくなったりすると、結局発展途上国の中でずっとその、蔓延してしまって、収まったと思ったらまた、飛びしてしまうということが起こり得るので、もう一つの方向の戦略としては、そういう発展途上国にも、ある程度の薬がちゃんと供給できるようにっていうプログラムを今ちゃんと、組みました。それができると、世界中でこのウイルスを抑え込むことができるというので、まあ、ワクチンとこの薬が二つちゃんと動き出すことによって、一つは収束っていうのはかなり近くなってくると。いうふうに考えられています。もうこれものすごいキーだと思いますね。実は7月の時にもしこの薬が世の中に出てたら、第7波は起こんなかったと思います。 起こってもすごく小さくて、亡くなる方も感染する方もおそらくかなり少なかったと思いますので、まあこの薬、これタンパク分解酵素の阻害剤なんですけどね、3CL っていうタンパク分解酵素。簡単に言えば、ウイルスっていうのは遺伝子とタンパク質でできてます。うん、タンパク質がまあいろんな機能を持ってるんですね。で遺伝子ではそういうのも設計図です。このタンパク質を、ウイルスの、機能を持たせるために活性化する物質が 3CL プロテラーゼっていうタンパク分解酵素なんですね。はい。その酵素が働かなかったら、このウイルスはウイルスとして働けないんですけどね。それを働かせるための、まあ、鍵みたいなんですね。その鍵をブロックしてしまう。はい。だから結構有効性高いんですよ。だからかなりウイルス量を減らしてくれます。はい。そういう意味で、まあ、この薬が出てくることによって、まあ、細胞の中でウイルスの生成量が急激減すると。で、同時に臨床的にも効果が出てくると。うん、すごく有望な薬の一つだと思うんですけどね。
はい、まあ、年度内ぐらいとか。
そうですね。第8波に間に合わせたいので、できれば年度内に、承認っていう話が出てくるっていう方向性で、今、動いてるみたいですね。
はい、まずね、そういう明るい話を聞くとね、
ちょっとこう、
そうですね、まあ、これで、たぶん収束っていうのが一つ、まあ、マスクのない世界っていうのが出てくる可能性があるのは、まず一つはこれが一番大きなところじゃないかなと思いますね。
ね、注目していきたい。
年内に承認されて飲めるようになった第8波もない可能性もあるということですかね。
すでにですね、もうその薬は、承認されたら100万人分はすぐ供給ができる体制が作ってあります。ということは、日本国内で100万人分ですから、結構、すぐ使える人がいっぱい出てくると思うんですよね。だから初期の段階でそれを使うと第8波が、まあ、なくなるというよりもかなり小さくなる可能性があるんじゃないかなと思いますね。はい、
はい、注目していきたいところですね。
はい、はい、
涙こぼれた後や寂しさも落ちてた君を見てたの繰り返し後悔暗闇をさまよう僕の足元を照らすあなたの心あの日の涙もいつか笑えるぞその輝きを信じる
今回はですね、インフルエンザとコロナについていろいろとお話を伺ってきましたけれども、ね、皆さん何か先生に教えて、慶三先生ということで。
私の周りにもコロナにかかった方が いるんですけど、はい、あまり後遺症は聞かないんですよ。
はい、
ただ先生は後遺症の患者さん見ておられるんですが、
そうですね、
実際どういう状況でしょうか。
まず頻度ですけども、後遺症の頻度が今だいたい 10% から 15%、うん、で特に後半になって今増えて 20% ぐらいいると言います、ね。で前デルタの時は3割ぐらいいたんですよね。だからデルタの時よりは減ってるんですけど、感染者数がデルタの時の今10倍ぐらいいますので、後遺症にかかってる人の数は実際すごく多いです。でワクチンを打ってるとまず後遺症は非常に軽いし、それから早めに薬を使った人も後遺症が出だでほとんど出ないので、まあ、実質的に周りにいる人の中で後遺症が少ない人が結構ほとんど出ない人もいると思うんですけども、実際なってみたら結構大変で、特にワクチンを2回以下しか打ってない人、それから治療を、まあ、解熱消炎鎮痛剤しか使ってないような人は、やっぱり結構後遺症になる人が多いですね。まあ、どんなのが多いかっていうとですね、まあ、一つは中枢神経系。で、これブレインフォグを中心に、まあ、ブレインフォグって頭がぼーっとしてっていうふうにぐらいしかみんな思わないと思うんですけど、もっとひどくてですね、もう記憶が全くなくなる人ですね。自分の名前が言えなくなる人もいますし、数字を3つ以上覚えられない。012とか言ったら、それもう30秒したら全部忘れてしまうとかですね。中にはコロナにかかった時の記憶が全くない人とかですね。で、ここがどこだとか、私は誰だとか分かんない人、名前を言えなくなる人も今結構いますし、そういう、まあ、中枢神経系の症状が出る場合、それから手のしびれとかめまいとかの末梢神経症状、それからとてつもない全身倦怠感、重力にこうして手足が動かないと。でもベッドの中に寝たままで、もうトイレにも行ききらなくて、おむつ履いてる若い人とかもいますしね。きつさが尋常じゃない。それから、まあ、当然呼吸器とか、そういう系統に感染を起こした後に、慢性の外傷、咳が残る人っていうのもいっぱいいますし、あと、微熱がずーっと続くとかですね。頭痛がずっと止まらないとか。そういう、まあ、今までの、コロナではなかったような臨床症状が非常に増えてます。でそれが3ヶ月とか4ヶ月とか長く続いている人たちがいっぱいいますので、まあ、子どもさんの中では学校に行けなくなったりとかですね、それから大人でも職種ごと辞めちゃった人とかですね、そういうふうに結構もういわゆる日常生活に非常に影響を及ぼすっていうのがこのコロナの後遺症の特徴ですので、なってみないとわかんないんですけど、なったらもうしまったって思う人がやっぱりいっぱいいるんですよね。だから、早期の治療、診断と、それからできるだけワクチンを打っておくというのが、やっぱ後遺症害を防ぐためには非常に有効ですのでね。
はい。
はい、特に子供さん。はい。子供さんは一生影響しますんでね。
そうです
よね。学校に行けてない子供さん結構います。はい。だからもうぜひ、子供さん、それから子供さん持ってる親御さんも含めて、まあ、後遺症害を予防するためにワクチンを打っていただければなというふうに思いますね。
はい。
はい。
わかりました。ねえ、なんかいろいろ聞くとね、怖いですけれども。
後遺症はですよ、
はい。
こういうタイプの人は後遺症に移行しやすいとかあるんですか？やっぱなってみないとわからないんですか？
ですね。全く症状がなくても後遺症になる人がいるんですけども、いくつかもデータがあって、非常にひどい頭痛がある人、それからものすごく熱が高い人、それから非常に強い咽頭痛がある人、それから最後に消化器症状、治りかけに腹部症状で下痢とか腹痛が出た人は、過剰な免疫反応が起こっている場合が多いので、この4つのパターンですね、にかかっている人は後遺症になりやすいです。だから、解除されて、コロナ解除された後も症状がなんか残っているっていう時には、できるだけ早めに病院に行って相談していただけると。
はい、
まず、かかりつけの先生のところに行って相談してみて、でその先生がもうこれ後遺症としてしっかり治療した方がいいという場合には、まあ、そこで治療するか、難しければ私のところに紹介状が来ますので、その上で治療すると。いうような形を今取ってますね。はい、
今後遺症外来をで見てくださる病院も
増えてきました。はい、はい、からまあ後遺症外来の病院にまず行かれても構いませんし、そこでまず治療してみてわからないとか難しい場合には、まあ私が医師会病院とかでまた見ますので、 大体、後遺症になってしまって、例えばもう記憶が飛んでしまって、もう大丈夫かっていうことで、もう不安になってですね、それで会社辞めちゃったりとか、もういろいろする方がいるんですけど、治ります。もう記憶が全くなくなった方が3ヶ月しっかり治療して、もう今社会復帰してられてる方もいっぱいいますし、子供さんでももう学校に半年くらい行けなかった子が僕の後遺症外来に来ていただいて治療して、今はもう学校行けるようになったりしてますので、しっかりした検査をした上で治療方針を立てて、お薬を、まあその時に合わせていろんな薬があるんですよね。免疫をコントロールするお薬とか、そういう薬をしっかり使えば、しっかり治りますんでね。だからその後遺症外の中にのほとんど、だいたい9割ぐらいの後遺症外っていうのはコントロールできる後遺症外ですので、そういう後遺症外はもう、心配なさらずに、まずかかりつけの先生と相談して、でぜひ、治療していただければと思いますね。
そうですね。はい。きちんと治療することが大事ということですね。はい、さあ、もう今日はいろんな話を聞いてきましたけど、石本さんどうですか？
いや、本当、ためになりました。でもやっぱりですね、ワクチンのその副反応が怖くて、なんかこう、どうしようかなって悩んでる人もいるんで、やっぱそれよりも、やっぱ本当の症状とか、出てからのことの方が、怖いと。やっぱり副反応きつくてもやっぱり打った方がいい。
そうですね。二つ考えてほしくてですね。一つはやっぱりワクチン1回とか2回打って非常に副反応が強かった人は、ワクチンは疑似感染ですので、ワクチンで強い反応が出た人は感染したらもっとひどくなります。
ね。
はい。だからもうワクチンで人に反応が起こった人こそ、まあ、ちょっと今、延岡市内では、こういうひどい反応が起こった時には、まあ、前頭薬として薬を使って打てば大丈夫ですよっていうプロトコールを延岡市の医師会の先生方で回してますので、それを使った上でワクチン打つと、ほとんどトラブらずに抗体が上がります。それからもう一つの選択肢は、ノババックス、武田。はい。これはタンパクワクチンですので、メッセンジャー RNA ワクチンのモデルナとかファイザーよりも安全性が高くて抗体価が上がります。だからそういう場合には1回目、2回目、3回目はノババックスのワクチンが打てますので、延岡市の、ワクチン予約サイトから選択できますから、そういう場合にはそのメッセンジャー RNA ワクチンではなくて、ノババックスという選択肢があるんだということも覚えておいていただきます。実際ですね、1回目、2回目、もうきつくてたまらなくて、3回目打ちたくなくてって方で相談を受けて、じゃあノババックス打ってみましょうかって言って打ってみたら、どうもなかったという人がいますので、ぜひ、今、結構打てます。
ね、まあ、ご存じない方もね、いらっしゃると思うので。
実はドットもいっぱい余ってます。
あ、余ってます。
余ってます。はい、ぜひ打っていただければと思います。
はい。じゃあ、中間さん、一言ずつ、最後ですので、お願いします。
はい。
はい、
早く薬ができて、ね、そうですね。飲みに行ける日が、
だと思
って。
はい。じゃあ先生。
そうですね。まあ、マスクをしなくてもいい生活ですね。特に夏とかも暑いですので、
ね。暑いですよね。本当に。
はい。まあそういった生活に、まあ昔の生活が元の生活に、早く戻りたいなというふうに思ってます。
はい。小野さん。
はい。来年の今頃は、マスクなしで大丈夫ですかね。
うん、多分大丈夫と思います。うん、私はひげを剃らないといけない。
ねえ、もうちょっとの我慢と思って、まあ、今年の冬は皆さん、こう、インフルエンザ、流行る、かもしれないじゃないけど、流行る、ぞ、みたいな、ね、感じですので、しっかりと、まあ、対策を取っていただきたいなと思います。では、最後の締めは、先生にお願いします。
はい。はい、今年の冬がおそらくコロナとの最後の最大の戦いだと思ってますので、これ乗り切れば明るい未来が間違いなく来ます。だから皆さん明るい未来を目指してコロナ対策しましょうということで、今日はお話を終わらせていただきます。
はい、ということで以上ドンケンお届けしました。ぜひ皆さん参考にしてください。ありがとうございました。ナビゲーターは工藤和美でした。